これは、まあ、正直、没メールの類です。
はい。
でも読みます、
うん、はい。
生乾きリセッター。
あ、ありがとうございます。
はい。はい、結構ね、ごめんなさい、没が続いたんで。
あ、そうなんですね。
はい、これを、まあ、ちょっと、うん、あの、変わった方ですよね。
うんうん、はい。
久しぶりに読みます。
はい。
題名、千葉マイナー A 点で最低の極みへ到達。
パチンコっぽいね。
久しぶりに土平日が休みになったので、欲に負けてスロットを打ちに行くことに、うん、今まで利用していたペカ男爵などのツイッターアカウントの、そういうパチンコに詳しい人ね。
はい。まあ、スロットだね。
スロットね。
ペカだからね。
あ、そう。ツイッターアカウントの紹介点はもはや下等競争になってしまったので、ネットで調べしたマイナーな A 点へ GO。事前の感想、この店は出しているのに話題になっていない。狙い時かな？なんてのが運のつき。朝一の入場並びで見たのは何とも言い難い光景。サラリーマンも通るような路上で並びながら堂々と喫煙し、路上でね、火のついたままのタバコを路上、括弧列の中の地面に置くような者がいたり、通りがかかる真面目な社会人たちに惨めな目見られたいと、朝から決まっていきます。入場抽選直前にバイクでやってきて、しれっと路中して、おいっすー。軍団に横入りで合流するような輩も。そして抽選1分前、軍団の班長のような人物が出てきて、軍団たちに謎の耳打ち。私はその様子を見て、罪悪感と緊張感と期待のような何かでガーンと体に微量の旋律が走りました。そして抽選スタート。偶然なのかわかりませんが、先頭に並んでいた兄さん、かっこ元祖顔の層がやばいが、ヤーさんではなく不潔感があるタイプが、入場抽選で一番を引きました。しかし、位置的に軍団とかではない模様。この時点では、まあ、運が良かったやつかな、と思っていたのですが、回転と同時に台に座り、狙いの台を仕留めて胸を膨らませたものの、残念ながら2、3時間です、完品。今日は外れだったかな、とも横見ると、先ほど先頭に並んでいた兄さんがタコ出ししており、なんと、折を見て軍団連中と談笑してるんです。こいつも軍団かよ。意外感が恐ろしく感じられました。先ほどの入場時にはそんな様子はみじもなかったからですよ。そしてその連中は途中から台を交代交代でローテーション。その後出ていない一般客がポツポツ退店していき、店内の怪しい方々の比率、かっこヤバ元装費勝手なワードを作ってますけど、邪気のようなフィーリングが高まってきました。旬に交われば赤くなる。ここらで私の方も恐ろしくなり、逃げるように退店ギブ。外の空気はいつもより新鮮に感じられました。メロリン、キューこれこそチラシの裏に書いて。
でも、これほどまでに、この、
はい、なんで送ってくるの？
いや、僕大好きです、ね。
アホだよ、ほんとに。
でも、いかにも、パチンコ必勝ガイドとかに書いてありそうな文章なんだよね。うん、
はい。はい、
この
なんかちょっとでもこんな内容のことはパチンコ秘書ガイドに書かないでしょ。
いやでもやっぱし自虐的にこういうの書くコーナーとか、いや
だけどそんなあお便り投稿みたいなやつ
ね、そう、うん、あるかもしれないけど、うん、なんか軽薄な感じのね、
はい、なんで別にパチンコラジオじゃないのに怪談とかオカルトのラジオなのにこの日の千葉県のパチスロ打って店に行った感想でしょ、ただの。
これ、でも、ねえ、まあ、多分僕に向けてこれは書いてくれてるんでしょ、
うん、そうなんですか。
4手ライミです。
マジかよ。さっきの結構いい階段が3で。
いや、あの、リセッターさん、僕、ちょっともうちょっと聞きたいなと思って。
うん。わ、うん、かりました。いやどうします、なんかありますメール読みます？
メールじゃあ
わかりました、
はい、
ちょっと口直しにじゃあ、うん、はい、吉野さんのメール読んでいきますか、はい、
お、断密ですね、
そうですね、はい、吉野さんですね、30代女性会社員かっこ事務系の方こんばんは、吉野と申します。数年前に出会った穴雪男の話です。
いいな、やっぱし
夏の終わり、夜風が急に涼しくなったある夜、遊んでいた私と友人はどことなく人肌恋しく、相席居酒屋を利用することにしました。男性二人と飲み始め、まもなく二組のカップルに分かれて話すようになりました。私と話をしていたえなりかずきをさらに素朴にしたような風貌の彼から、吉野ちゃん、吉野、どうしよう。 吉野ちゃん、マジでタイプ。ああ、やばい。好きになりそう。本気で好きになっていい？などと、軽薄な言葉が次々に繰り出されるちぐはぐさが面白く。吉野ちゃん、映画とか好き？アナ雪の DVD もらったんだけど、この後うちで飲みながら見ようよ。という、コテコテの誘いにも乗っかることにしました。彼の家へ行き、早速ビールを飲みながらのアナ雪鑑賞会が始まりました。しばらくすると、彼は私の頭を撫でながら耳元で囁いてきます。吉野ちゃんといると、すごく楽しいな。ありがとう。私も楽しいよ。と返事をするも、彼は無言。ふと彼を見ると、顔はテレビに向けたまま、なぜか視線だけをチラチラ、傍らに置いた DVD のケースへ送っているのです。心の中で、一体何を気にしてるんだろう。小型カメラで盗撮でもされていると面倒だな。この発想はなかなか出てこないんですよね。さすが監禁、調教されていた人、
ね、慣れてますよね。バカずくでます。
と思った私は、彼にビールのおかわりをねだり、彼が冷蔵庫へ向かった隙に DVD ケースを覗き見ました、うんうん。するとそこには、丸一、アナとエルサ幼少期のシーン。まあ、映画の、ですね。まあ、仲良く遊んでるところですかね。うんうんうん、そこで、まるまるちゃんといるとすごく楽しいと言いながら頭を撫でること、耳元で囁くとなお良い。丸二、アナが壁に寄りかかり座り込むシーン、そっと背中を撫でること、反応が良ければ抱き寄せてもか。丸三、エルサがアナを抱きしめ泣くシーン、まずは頬にキス、その後、少しずつ相手の唇に唇を近づけていくこと。抵抗がなければそのまま押し倒しもか。というように、アナ雪を見ながらセックスに持ち込むためには、どのシーンで何をすべきなのか、ぎっちり書き込まれたメモが貼ってありました。えなりかずきをさらに素朴にした風貌が示す通り、真面目な彼は、真面目な彼なりに、真面目にセックスまでの計画を立て、真面目に遂行していたのです。奥様は魔女みたいな。ごく普通の二人は、ごく普通の結婚をし、ただ一つ違っていたのは。
はいはい。
ちぐはぐさなど最初からどこにもなかったのだ。あ、まあそうですね。
うん。
と、私は寂しくなり、家に帰ることにしました。しかし、真面目な人ほど思い通りにことは進まないと逆上してしまいがち。怖い思いはしたくなかったので、お手洗いを借りるふりをし、そっと玄関から逃げ出しました。後日、友人から聞いた話によると、もう一人の彼、その友人の方の彼は、うんうん、お尻に執着するタイプで、一夜のほとんどを彼にお尻の穴を舐め回されて過ごしたそうです。友人は、きつかったわと嘆いていましたが、私はそっちの方が断然良かったな。夜の秋、穴行きよりも穴る行き、吉野。
断蜜っぽいよね、この断蜜さんもこういうさ、突然ギョッとする穴るとか言いそうじゃない、
はい断蜜っぽくはないと思うけど、ね、広い意味でね。
いやでもあのほら
こんな俳句読みます。
でも大沢よりの U ワイドにゲスト出た時って、はいはい、こんなこと言うのぐらいな、どぎついこと言ってたんですよ。
なるほどね。
うん、なんか言いそうこれ。あれもやっぱりいい話ですね。うん、もうこのえなりかずきくんのね、気持ち分かりますよ。
DVD に、
なんか、
メモしておいた、この、なんで、成功体験があるんですかね、二つの意味で。二つの意味で成功体験があるってことなのかな。それとも、勝手に自分なりのホットドッグプレス的な、
そうそうそうそう。
マニュアルを作って。
いや、それぞれ、だホットドッグプレスとかを参考にして、
はい、ホットドッグプレスに、花雪のどのシーンでとか、そんなマニュアルあるんですか、今。
いやでもねえ、なんか多分そういうので編み出したんじゃないですかね、
はい、うん、ね、
あのね、
あ、でも普通こんなクライマックスでさ、
うん、
ちょっといなんかちょっかい出されたら、ちょ、うん、とりあえず映画見たいんだけどってならないのかな。
そうです ね,
ね、
うん、まあでも結構やっぱね、こう映画ってそういうセックスする前のなんか前哨戦みたいな感じで見る人っている じゃないですか、
はあ、
中には、うん、
はあ、
それは大津健二がグミチョコレートパインでもそういう人のことをバカ言ってましたけどね。
でも実際いるわけですね、それは。じゃあ、うんうんうん、まあ、菅田さんが言うんだったら信用しないですけど、王健さんが言うんだったらいるんでしょうね。
あの大橋健三っていうね、主人公が、
はい、
僕は映画を真剣に見てると、
うん、
お前らみたいにセックスの前の前哨戦みたいな見方はしてなくて、
うんうん、
だから僕はお前らみたいなつまんない人と違うんだみたいなことを言うシーンがあるんだけど、そういうことでしょ。
未だにそういう、まあ、アナ雪とかは確かにそう使われ
がちかもしれない、
ね、な気がしますね、この現代においてはね、うんうんうん、
そう、ね、まあ、これマニュアルをね、やっぱ とかく男子はしがちだよね、
うんうん、まあ、そういう人はいますよね、うん、もちろんホットドッグプレスっていう、まあ、今やってるのかどうか知らないけど、
ホットドッグプレスって今
あもうないのか
の分かんないけど、うん、
でも、まあ、まあ代名詞的な存在ですもんね、うん、そういうの、
あの昔ね、あのファミコン通信が
でそんなセックスのハウトゥー、
そうなんですよ、
へ、
これ結構知ってる人あんま少ないと思うけど、
はいはい、
ファミコン通信が習慣になって、
うん、
一番でもブイブイ言わせてた頃に、
うんうん、
あのムックって形増刊で、
うん、
A1 っていう雑誌出したんですよ、
うんうん、
でそれがファミ通を読んでる子たち、
うん、
僕たちに向けての恋愛指南書みたいな、
うんうん、
そういうムック出したんですよ、
うんうん、
でやっぱね、それはね、そのファミ通のゲーム攻略のごとく、この女子はこう落とすみたいな感じで書いてましたよ、
うんうん、でマリオ的にはこうとか、
だ
から RPG ドラクエ的には、
あとなんか彼女の好きなゲームを聞けみたいな、でドラクエってあげた子はちょっとこう夢げ耳がちな少女、
なんだそれは、
マリオはアクティブみたいな、
バカなんじゃないの。
いや、当時から僕もバカだなと思って読んであの買ったんですけど、
童貞は童貞のために童貞の文章を書いてるような。
そうそう、そんな感じでね、
はい、
だからそうそうでしたけどね、そういう雑誌ありましたけど、1号で続きはなかったです。
A1
だったと思う、確か、うん、
なるほどね、まあいいですね、その頃は何でも出版できましたからね。
ストレートファイターが好きな女は怒らすと怖いぞみたいな、そういう感じの
ひねりすらないですけど、うん、もう
ですよね、うん、そう、そんなのありまし
たね、週刊実話でももっとひねってますよね。
ですよね、
はい、
はい、あ、また読みたいな、あれ、
それこそプレミア価格ついてそうですよね、ヤフオクとかで調べたら、
ね、ね、うんうん、
吉野さんまだあるんですよ。
はい、ありがとうございます。
こんばんは、吉野と申します。高校2年生、修学旅行での話です。夕食後の自由時間、部屋でお菓子を囲みながら数人でおしゃべりをしていました。お、これ懐かしい!と、A 君が何気なく、笛ラムネ。ありましたね。ドーナツみたいな形のね。を、はい、手にし、ピー!音を出した瞬間です。やめろー!やめろと部屋中に怒鳴り声が響き渡りました。声の主は普段温厚な B 君でした。今まで見たことがない能面のような B 君に全員の視線が集まりました。
ごめんごめん、え、けどそんな怒らんでもよかんべ、どうした
と A 君がおどけた調子で謝るうちに、能面のようだった B 君に徐々に血の気が戻ってきました。そしてこんな話を始めました。 B 君がまだ小学生だった頃、しばらくお母さんが入院することが決まり、その間彼はおばあさんの家に預けられることになったそうです。
最近目も鼻も耳も悪くてね
とぼやきつつも、とても元気でとても優しいおばあさんでした。夜のことです。彼がお風呂に入っていると、台所から夜間でお湯を沸かすピーという音が聞こえてきました。まもなく風呂場の戸が開きました。おばあさんの手には夜間が握られていました。そして B 君が使っているにもかかわらず、湯船に夜間の熱湯をたっぷり注ぎ込み始めたのです。
おばあちゃん熱いってやめて
と、耐えきれずお湯から出ようとする彼の頭をおばあさんは容赦なく片手で押さえつけました。
こーら、よく温まらないと風邪ひくよ。1、2、3。
優しい口調に不釣り合いな力で押さえつけられた B 君は、口や鼻からお湯が入り込むとさらに熱く苦しく、おばあさんがゆっくり10数え終わるまでの間じっとしていることしかできませんでした。その夜は体がまだら状に赤くなり、布団に少し擦れただけでも痛くて眠れなかったそうです次の夜もその次の夜も、彼がお風呂に入るや否やピーンと夜間の音が聞こえ、同じことが繰り返されました。4日目の夜のことです。おばあさんがお風呂の準備をしている間、 B 君は一生懸命考えました。どうにかしておばあちゃんにお湯を沸かさせないようにしよう。彼はおばあさんがいつもコンロの着火に使っているライターを隠すことを思いつきました。しかし用心深いのか、はたまたどこに置いたか忘れて新しいものを買ってしまうのか、ライターは部屋のあちこちから見つかり、とても全部を隠しきることはできませんでした。
お風呂、お先にどうぞ。
おばあさんの声が聞こえてきます。焦った彼にアイデアが舞い降りました。
そうだ、ガスが出なければいいんだ。
彼はガス栓からホースを抜きました。
その後はもう消防車だ、救急車だ、パトカーとかが来て、大騒ぎになっちゃったよ。
B 君は言いました。
え?じゃ、おばあさんは?
と尋ねる A 君に、B 君が真顔で答えました。
死んだ。
A 君の口が、マジで、と動きましたが、声は出ていませんでした。
てってれ
ー。沈黙を破ったのは B 君でした。
冗談に決まってるじゃん。なんでその顔、ウケるわー。おい、B、ふざけんな
ーと、A 君が B 君を押し倒し、そこからは部屋が一気にプロレス会場へと化していきました。この話はここで終わりです。私たちみんな、B 君にしてやられました。しかしながら、笛吹きラムネの音にとっさに怒鳴った B 君の、能面のような顔、あれが何かの冗談だったとは、未だに私は信じていません。
いいっすね、これ。
終わり。
これ怖くない?別の理由は何だろうね。黒木薫のホラガイ的な使い方を。
別の理由はっていうの?
いや、だからその。うん、多分それが嘘だったとしても何らかの
何らかのね
あるんでしょ
う、ね、あるんでしょうね、
まあ、気持ち悪い、なんか
ガス栓を抜いて大爆発したっていうことでしょうけど、うん、まあまあその第一段階としては、
うんうん、だそれが本当だったとしても怖いし、
うん、嘘だったとしても
でも何なのじゃあ何なのってはなるよね、
うん、
怖っ。ゴティライビです。
2つ合わせて、
うん、
うん、
まあ、なんかでも
絶賛してる割には2つ合わせてゴティライ
ブ、ゴティライブです。
はい、はい、あと引きますね、
あと引きますね、
てってれーって、この時代にはそれ別に言わないと思いますけどねあの最近ですよね、ここ数年ですよね、
うんうん、
ドッキリの効果音になったのは
そうですね、
まあまあなんか、
うん、
あのそこは演出なのかもしれないですけどね、
うんうん、いやーよかったな、うん、
あ、またこれも怖いのが来ましたけど、
はい、
お利口うさちゃん、
お、あの今仁さんとのやつも面白かったですよ。あのいっぱい読んでました、
ね、アレスター・クローリーが、
はい、
クライミングの
そうそうそう、
クライミングじゃねえか、
うん、
あのボルダリングみたいなやつ
も感想っていうね、うん、あれ面白かったね、うん、
また復活しましたからね、
はい、あのほら
パクリ問題にもめげず
榊原のやつもね、
はい、
面白かったよね。でもさ、ちょっと榊原の話じゃないですか。はい、まあ、榊原とは関係ないけど、
うん、
あのほら本名がの方向だけ使ってなかったって話をした
。はいはいはい。東西南北のね。うん、
あのさ、ガンツってあるじゃん。
はい。
あれってすごい攻めてますよね。
何が？
あれ西城一郎って出てくるでしょ。
はあ、
あれもろそうじゃない。
どういうキャラだったっけ。
えだからあれ猫殺したりとかしてる、うんうん、結構猟奇的な高校生ぐらいのキャラだよね、
うんうんうん、
でもあれって要は本名のほとんど逆でしょ、
うんうんうん、
って前から思ってるんです、
うん、ジョークヒルヤ先生がオリコウサちゃんの正体だったって
。いやいやそうじゃないけど、
だから仮面トツさんも、うんうん、オリコサちゃんにパクられて怒れんに怒れないですよね。奥広谷先生ほどの先輩が
ね、もう変ぐらいから書いてますからね、ちょっとね。
カメントス先生からメール来ましたからね。
え、そうなんですか。
この前のラジオの後に
今井さんを怒ってるっていう。
ディスらないでくださいよーってすいません、あの今井さんに、ね、はい、今度ちゃんと、はい、謝らせます。
分かりました、はい、
言っときましたけど、
はい、
それを今にさんに言ったらなんか、うん、まあ、なんかムカつくんだよな、なんかそれをそ、うん、まあね、あの、
うん、そうやって言ってましたよって LINE かなんかしたのかな、
したら、うん、なんかうわー怖いーみたいな干されちゃうよーみたいな
分かる、なんとなくなんとなく通じますねそれね。
分かるでしょ、俺のイライラなんかそこだよっていうそのなんかその反応が正解だと思ってる。
はいはいはい、はい、うん、分かりました。
イライラ感ね。
はい、うん、で、あの、オリコーサちゃん。
あ、オリコーサちゃん
です、はい。すみません、はい、出れました。はい。
はい、こんにちは、オリコーサちゃんです。すみません、今回も長くなってしまいました。一つだけ送ります。
はい、
はい、お。昨日ニュースを見ていたら、こんな記事が掲載されていました。琵琶湖でレジャー中の事故続発。7月以降で6人死亡。まあ、確かに、このニュース僕も見ましたよ。
うん、
あの、琵琶湖で、今月は、今月とか、この夏、すごい人死んでるんですよね。
ですね、
事故でね、うん。琵琶湖は心霊スポットも多く、浅井朝倉家の落ち武者が足を引っ張るので、地元の人は絶対琵琶湖で泳がない。琵琶湖大橋で自殺した人が呼んでる、など数多くの噂話が流れています。でも自分には、別の理由があるのでは、というお話を、今日は投稿いたします。琵琶湖には琵琶湖秋光の歌という滋賀県の県民の手帳にも掲載されているご当地ソングがあります。大正6年から知られている古い曲です。1番から6番まであり、歌詞の舞台になっている地域にはそれぞれの歌碑が設置されています。で、まあ、多く人が集まる場所にはそのスピーカーから琵琶湖秋光の歌が朝や正午、退潮時間の5時、
うん、
に流されます、放送されます。話は変わり、以前自分が担任をしていたクラスに転換持ちの生徒がいました。
何で終わったんですか。いや、なんか失礼なこと言い出しそうで嫌だよね。
そのことで当時いろいろ調べているうちに、兵庫、あ、ちなみにこの人学校の先生ですからね、
先生ですからね、うん、
兵庫医大のアーカイブを検索する機会がありました。そしてこの資料の中に生徒とは別件のまた少し気になる記事を見つけ、なんとなくそれを覚えていました。まあこれURL 貼ってあるんですけど、うん、まあ、いや、ちょっとまあ、ちょっと、詳細を省きますね。
はい。
で、まあ、簡単に言うと、ある種の音楽を聴くことによって、側頭葉性複雑部分発作などの発作を引き起こす。ということ。転換的な発作ですね。
はい、
はい。はい。まあ、いろんなそういう資料なんですね。
うん、
で、そして本邦でも報告された例として、琵琶湖秋光の歌による発作が確認されているという記事でした。
で
他にも琵琶湖秋光の歌について調べたところ、春日武彦先生、あの有名な人ですね、平山夢明さんと本とか出しているように、
はい、
の著作に、うん、雑誌精神医学に音楽性観点転換についてという、論文が発表されていて、うんぬんかんぬんで、まあ、そこにはやっぱり琵琶湖秋光の歌を聞くと精神運動発作が生じてどうのこうのみたいな、うん、まあ、これずらーっと長く書いてあるけど、
うん、
まあ、
うんうん、
そういう感じの記載も見ることができました。まあ、それが、だいたい潜伏期間が、曲を聴いてから1分から5分、もしくは長い時で15分から28分、かかると。で、そっちに発作を起こすと。で、琵琶湖の水難事故の大半は、正午過ぎです。潜在的に転換を持った県外の方が、不意に放送を聞き、冷たい水に入ってから発作を起こす。このようなことがあるのでは。そして普段から慣れ親しんだこの曲をなかったことにすることもできず、まあ、聞き慣れてれば慣れるからね、うんうん、脳が、うんうん、地元の人、あ、逆か、聞き慣れ慣れ親しんでる
と体調が悪くなるってことを分かってるから、うんうん、地元の人は琵琶湖に入らないのではってことですかね。ああ、でまあ他にもなんか、まあ、メロディーロード、琵琶湖就航の歌のメロディーロードっていうのは、あの道路走って
る、道路が
こう音楽になるんですね、
うん、ありますね、
が採用されているというの記事も見受けられました。これ2009年かららしいんですね、うんうん、自殺の多い琵琶湖大橋ですが車の事故も多発しています。そしてそれは心霊のせいであるとよく言われていますが、てんてんてんと。でこの後香港のデモに話が進んでいくんですけど、まあ、ともいいやそれは。はい、
これさ、いや面白いけど、はい、あの飛鳥昭雄さんの漫画とか MMR とか、はい、怪奇大作戦とか、うん、そういうなんつうの
ノリとしてはね、
ちょっとエセ、うん、科学っぽい感じの、うん、なんかあれっぽくていい話ですね、
はいはい、
うん、
まあ米軍とかではねそういう、実戦での音響兵器の採用も進んでいます。琵琶湖の事故は心霊とは別の人為的人工的な災害の可能性もあるかもしれませんね、うん、
あ、木林とかがさ、琵琶湖就航の歌だよ、
まあそれよりはるかに科学的ですけどねMMR に比べたら、
うん、まあでも面白いね、
また歌いさせていただきますお利口うさちゃん、
うん、
PS 以上のお話はもしかすると小熊のケーキ屋さんに掲載されていたかもしれませんでなんかちょっとニコみたいな顔文字が
はい、
いやこういうのムカつくよねそういう反応を期待してるわけじゃないんだ、今にさんと一緒だよ
いやでも、はい、ねえ、うん、まあまあ に起用されてるんです、気になさってると思うんで、
はい、
はい、おお、でもなんかありそうな話だね、
まあね、
うん、
はい、
あの本格ミステリーとかでもちょっとありそう、
だそう逆にそっちの方でね、うん、
犯人は誰もい いなかったみたいな
さ、うん、オカルトものっていうよりはミステリーものであり
そ
うです
ね、ガリレオ的な感じするよね、
あ、そうなんですかね、うん、そっちが俺は見たことないんで分かんないですけど、
うん、なんかそういう感じがします、
うんうん、なんて言われるんですか、
3
って言われる、あ、そうですか、
はい、よかったです、
はいはい、まあいろいろとお便りが続いてるんですけどもね、
はい、なんか結構お便り、
はい、
あれだね、いっぱい多くていいですね、
そうですね、まあ、読み切れないぐらいなんで、まあ、これを全部僕は書いてると思ってる人もいるみたいですけど
はいはい、
はい、まあ、あ、でもさ、あれ、あの話はしなきゃね、あれ、あのほら、まあ、あまり、まあ、自分で言うのもあるんだけど、ほらツイッターは超バズったじゃないですか、
あ、それね、
あ、あ、あ、何の話
はいはい、はい、
何の話ですか、びっくりした、いきなり大きな声出して、何の話、
いやいや、なんか、
はい、
ねえ、あなた僕に LINE を送ってきたじゃないですか、
LINE を何の話
4倍って書いて送ってきたから、
4倍何がちゃんごめん順を説明してもらっていいですか、何が4倍
なん
です
か、吉田さんが、
はい、
あのなんかアリス的な喫茶店ですよね、
アリス的な喫茶店
な、何、
まあ、新大久保の 2D カフェの話ですか、
うん、2D っぽい、
はい、
喫茶店の写真をお上げになったところ、
はい、
おバズりになったんですよね、
はい、バズりましたね、うんうん
うん、僕もね、はい、以前
このラジオで散々話しましたよね
あの赤ん坊の人形が変な音立てて動くやつ、
はい、
うん、あれがちょっとだけバズったんですよ、
え、すごいバズったじゃないですか、だってあの世紀のバズりですよね、アルファツイッタラレベル津田大介さんぐらいバズったじゃないですか、
あのトリエンナーレ的な感じで、
はいはい、
ね、あのそうだったんですけど、
はい、
うん、なんかたまたま僕もツイッター見てたら、
うん、
あ、なんか会長のやつ結構バズってんだなと思って、
うんうんうん、
見てたら、
うん、
ピロンとなって、
うん、
4倍ってわざわざ僕のバズったいいねとかリツイートのスクショと、
うんうん、
あなたのバズったりリツイートされたのをスクショ両方比較して送ってきてくれましたね、
はい
はい、4倍バズって
ます、3倍
って3倍、うん、って書いてあったんで、
うん、
気にしてたんだ、
そうか、3倍もバズってるのかなよくわかんないけど、だってこれね、
うん、
まあ、その時はまたちょっと多くなってるんですけど、はい、3.6 であなたのやつがごめんなさい、リツイートが3 3.865 なんですよ。3.3、うん、見てください。あなたのツイート、はい、リツイート3.865で、うん、いいねが 9.504 なんですよ、
うん。
で、僕の今の状態が 3.6 と 12.6 だから、同じぐらいじゃないですか。
いやいや、桁が違うんじゃないですか。
何ああ3.6、万かあ
はい。
え、じゃあ3倍どころじゃないじゃん。
もう今10倍ぐらいになってるってこと
10倍ですね。うん、あ全、うわぁ菅さんの心に追いどころが。
いやいやいやい
や。あんだけバズったツイートが、ごめんなさい、僕の 3.6 万か。
でもね、
すごい。3万6千ってことですね。菅さんが3865ですね。僕が3万6千リツイートか。
はいはいはい。
ああ、なるほどね。
そう。うん、あれでしょ、
3000のリツイートの10倍は3万リツイート数だ。
それさ、それでもちょっとあいみょん歌いそうな感じもするよ
ね。4月のツイートがバズったと言うけど、吉田のツイートはその日じゃない。9000のいいねの数の10倍が12.6 万いいねだ。いや違う、10倍どころじゃなくて13倍14倍くらいだ。
本当だ。だから、
はい、
まあ、気にしてたんだなと思って。
全然気にしないですよ。いや、スガッツさんがほらすごい、
はいはい、
このね、バズったバズったって言ってるから、なんか
はい、
僕が黙ってるのも逆に嫌味かなと思って、
うん、でもこれってさ、うん、やっぱりなんか通知がすごい来たでしょ。
ああ、はいはい、
うん、通知来たでしょ。
うん、まあまあ通知は来る、
うん、同じ気持ちかなって。
やべえ、おめえ有名人じゃんってやつ。ってい
う
かもう
これそう でも、はい、はい、そう、それも書こうと思ったんですよ僕、うん、そのあと宣伝していいんだよみたいなこと、
うんうん、
だけどほっときました。
はい、宣伝はでもね、その次のツイートでしましたけどね。
あ、で、あんまバズってなかったでしょ。
もっとバズると思ったんで。
はい、
また別の近くのカフェで。
はいはいはい、はい、
まあ、これ 2D カフェも近所のカフェなんですけど、うんうん、また別の近所のカフェで、
はい、
豆苗を育てたんで。
うん、
豆苗育てて面白いじゃないですか。いや、ちょうどで、ね、天気の子を見た後だったんですよ。
なるほど。
天気の子を見た帰りで、はいはい、天気の子でも豆苗を育てたんですよ。うん、
へぇ、あ、じゃそれとかけて。
そう、天気の子の効果もあるから、
うんうん、
その面白い、絶対これじゃあもう4万いくな、うん、5万いくなと思って、
うん、
予告宣伝したんですけど、
はいはい、
このツイート超バズると思うんで宣伝しますって、うんうん、自分の本の宣伝したんですけど、
はいはい
はい、どうだったっけ、50ぐらいでしたね。
そうね、これだ、何がきっかけであれするか分かんない、
ね、分かんないよねマジで。
うん、でもさ、僕
も。大体わかるんですよ。それは。いや、俺は、前も言ったけど、
まあ、
長く書かない。
うん、うん。
端的に書く。
なるほどね。
うん、短くね。
でもさ、これ僕、うん、LINE でも話しましたけど、
はい、
この、ね、バズったのに対するリップがさ、
はい、
最初の頃はさ、キサンジとかの
、はい、
吉田会長 in2D カフェっていう リプライとか、
うん、
あとラバー好きカメラマン小泉、まあ、怪談バナナですよね、
変態怪談バナナ、
これのよし君かわいいっていう身内感出したうん、ね、リップとか、
あとこれは言わない方がいいんじゃない、アカウント名はプチ系からの、
うんうんうん、
これって現実。、まあ、みんなそれぞれ確かに特徴出てますよね。プチ系さんみたいな、現実と虚構の境目、異次元とこの現実世界の境目が見失っちゃった人とか、うん、とかね。
そうだからさ、うん、こういうのをね、
うん、
逆にこの人たちがめっちゃ異質だよね。
他のリプとかはなんかわーすごい行ってみたいとか、あと多分外国の人なのかな、
う
ん、どこにあるんですかって英語で聞いてたりとか普通なんだけど、
うん、
その中に混じって、
うん、
こういう、まあ、あまりねオブラートに積んでいくキチガイたちが。
そうね、うん、まあでもすごかったですね、
はい、
うん、いまだに伸びるんじゃないの結構。
まあもうさすがに止まりましたね。
なんかさ、うん、たまにさ その過去にちょっとだけバズったやつとか、うん、今頃なんかリツイートしてくる人とかたまにいるよね。あれ、うん、何きっかけなんだろうなと思ったりとかさ、
ね、掘ってくれてるんですかね。
なんかね、ね、うん。あと毎回いいねつけてきてくれる人とかって、
はい、
どういうタイミングで見てるのかね。でもそれこそキサンジさんとかって、うん、僕がつぶやくとどの時でもすぐいいねくるんですよ。
仕事は
結構我先にぐらいな感じで、
はいはいはいはい、
どんな時間にでもですよ、
はいはい、
だからすごいな。
でもあると一応大手ゼネコンの管理職のはずなんですけどね。
うん、そうだから結構すごいなっていつも感謝してますけど、うんうんうんうん、
いや正直に言っていいんですよ。
いやいやいや
正直な感想言ってもいいんじゃないですか。
いやでも本当なんか一体感は得ますよね。夜中にポツッとつぶやいてことですぐいいね来たりとかすると、
うん
あなんか見てる人いるんだなと思ったりとかは、
あごめんなさい、うん、僕その気持ち分かんないよ。なぜかっていうと当たり前だから。あっという間に50、100つくんで。
はいはい、
だってそんなでつかない。だって普通 1万2000フォローぐらい僕はいるんで、菅さんもそれぐらいでしょ、うん、
僕1800人。
1800? え、あすごい切ってるのかフォロワーを。
全然切ってないですよ。あの最近まで
フォローをすごいブロックしまくってる。
最近までフォローの方が多かったですからね。でさすがにそれかっこ悪いと思って、はい、それは結構減らしました、はい、その、うん、
いや逆にストイックで憧れるわ。仙台なんてフォロワー仙台目指したいわ。
、うん、まあまああのいいんですよ別に。
はい、
でもさあのそのちょっとツイッターの話をすると、
はい、
これ別に誰って話じゃないんだけどさ、うん、フォロワー6とかさ、
うん、
そういうので、
うん、別に山ほどいるでしょ。
でもめちゃめちゃ自信家な人とかいるよね、
はい、
僕がねあの僕もフォローしてないし向こうもフォローしてないんだけど、
うん、
たまにチェックする人がいて、
うん、
それこそあの YouTuber 批評的な観点で、
はいはい、
ちょっとこの人面白いなっていう感じで、
うん、
フォローしてる人がいるんだけど、あフォローっていうか見てる人がいるんだけど、うん、なんかやっぱ今度できるものはすげえものを作っちゃうなみたいな。多分どうやら小説書いてる人っぽい
んだけど。なるほどね、うん、
なんかねそういう別に それが悪いんじゃなくて、うん、なんかそういう情熱をさ、
うん、
多分そのフォロワー6人とかの中にぶつけてる方がいたりとかさ、すげえなと思ったりはするよね、
うん
うんうん、僕ちょっと買おうかと思ったもんその人の小説。
逆にバカにしてるよ、ね、
いやいやしてないしてない。メルカリで売ってるのその人。、うん、
メルカリなんだ。
そう
面白い
で、ね、でメルカリで
ノートとかにすればいいのに、
なんでメルカリ。でなんかメルカリって新規でその人の紹介だとちょっとポイントつくの、
はあはあ、
だから実質タダで買えるから。
なるほどね、
みたいな感じで。
あそういうことか。
やってる人なんだ。
はいはいはい。
なんかあなんかちょっと本当逆に面白いなと思ってさ、うんうん、そうそうそういうねいろんな人見たりしてますけどね。
うん、
うん、
もう全然あの世界が同じツイッター使っててもちょっと目に入ってこないんですいません。
そうですね、はい、僕フォロワー1800人台。
やっぱ見える景色が違うんだな、すげえな、憧れるな。
そうですね、はい、頑張ってください。
お名前デラさん、
はい、
はい、
あ初めて
初投稿ですね、うん、すごいいい会談を送ってきたんですけど、
はい、
とね、十数年前に関東某所で体験した話です。
うん、
題名はニュースとさせてください、
はい、
今から十数年前、僕は車を使って夜のドライブに行くことにハマっていて、仲の良い地元の H 先輩と夜な夜ないろんな場所に行ってドライブしていました。ある日僕たちは大自然が魅力の関東某所のキャンプ場へ行きました。そこは H 先輩が小学生の頃に合宿をした場所だそうで、急に懐かしくなって行きたくなったそうです。二人は夜11時に地元の埼玉県を出発、3時間後の深夜2時、目的の場所に着きました。そこは山々に囲まれた湖のほとりにある小さなキャンプ場。深夜でしたが、やたらに明るい街路灯があり、周辺ほとんどを見渡すことができました。行った時期が3月だったためか、利用客はいませんでした。懐かしいなぁ。あそこでキャンプファイアやったんだよ。H 先輩嬉しそう。しみじみのと夜のキャンプを眺めていました。しかしその10分後、2人でタバコを吸いながら休憩していると、ある変化が起きました。急にどこからか、ゴーン ゴーンと鐘の音が聞こえてきます。その音は大晦日に聞く除夜の鐘のような、すごく大きな鐘を打ってるような音でした。最初は近くの寺で何かやってんだろうなくらいに思ってましたが、次第に疑問が湧いてきました。その鐘がどこから鳴っているのかわからないんです。もちろんガイルトが照らされているキャンプ場は見えていますが、その場所以外は暗闇、キャンプ場を囲む山々は黒いシルエットの状態。 H 先輩、この鐘なんで鳴ってんだ、今3月だぞ、しかも今深夜2時ですからね。鐘の音は自分たちしかいない真夜中のキャンプ場全体に響いています。僕はなんとなく不気味に感じて、もう帰りませんかと言って、まあ、先輩もそうだなとその場所を足早に後にしました。部屋に着いたのは、自分の部屋に着いたのは朝の5時。遊び疲れてしまい、布団に入る前にファンヒーターの前で温まりながら、うとうとしてしまいました。はっと目が覚まし、気がつくと、右手に若干の違和感。右手を見てみると、甲の部分に、やや大きめの火傷の跡がありました。寝ぼけてファンヒーターの吹き出し口に右手を接触し、火傷してしまったようです。あちゃやっちゃったーと思いながらも疲れていたので適当に手を水で冷やして早々に寝てしまいました。それから約6時間後、昼の12時に起きた僕はテレビをつけて NHK の昼のニュースを見ていました。全国ニュースが終わって12時15分から首都圏のニュースが始まります。アナウンサー一つ目のニュースを読み上げるとき、僕は驚きました。アナウンサー、今日の朝某町の山中でバラバラになっている遺体が発見されました。え？某町？今日の朝？僕は一気に目が覚めました。さらにテレビに映し出されるニュースの現場映像は、昨日先輩と言ったあのキャンプ場付近だったのです。まあ、詳しいことは伏せますが、ニュースによるとその日の午前中に遺体の数箇所が発見されたそうです。そして一番驚いたのが最後のアナウンサーの言葉でした。遺体は現在身元が判明しておらず、警察が捜査中でありますが、手がかりとして見つかった遺体の右手の甲の部分に500円玉くらいの火傷の跡があったということです。はっとして僕の右手を見ると、その甲には500円玉くらいの火傷の跡がありました。終わりで、追記として、うん、まあちょっと一連だけその事件の詳細である、はい、これ警視庁のサイトですね、
うん、
あの未解決事件なんですよ。
はあ、あ、まあ、
そうなんだ。だいぶ不気味なサイトなんですけど、これ気持ち悪くない？この警視庁のサイト。うん、読んじゃダメだよ。
うん、
まあ、このキャンプ場で、ここしか見つかってない。遺体が、でも。
うわ、怖っ。
あんまり言うの良くないかな。まあでも、両手と足しか見つかってない。
うんうん
うんうん、あと手首だけ、
うん。
で、ちょっとこのについて調べてみると、うんうん、結構怖い情報が、
うん、
いろいろ出てくるんですよね。
それこれ以外にってこと？
この事件にまつわる、うんうんうん、だからオカルト的なもんじゃなくて未解決事件で、
うんうん、
結局何にも分かってないのって、
うん、
女性の右手左手、
はい、
右左足首か、
うん、
しか見つかってなくて、うん、で、まあ、ちょっと前に起きたね、十数年前に起きた事件で、まあ、あんまり詳細は言わない方がいいと思うんですけど、はい、この画像怖いでしょ、
うん、これ僕の LINE にこんな不吉な画像を送られる、
まあ、何かというとその、ね、事件現場の近くで目撃情報を求める看板なんですけど、文言がね、
うん、
バリバリの太いバリバリの黒髪が発見されました。
怖
この事件怖えよ。なんかね、しかもなんか髪の毛が異様に太かったのって、
はあ、
被害者が発見されて、髪の毛だけが、
うん、
あとね、だから体はもうそれ以上発見されてないんだけど、うん、髪の毛だけは多分、まあ、数本落ちたんでしょ、
うん、
異様に太いんだって
それも気持ち悪い
よ、ね、なんかでも組み立ててあんまりさ、
うん、
被害者の、
まあ、
ね、
うん、
身体的特徴で、うん、ですからね、無責任見えないですけど、
うん、でその一部しか見つかってなくて、
他も発見されてないんですか？その右手首に、でも右手首に火傷の跡があるっていうのは、
うん、
どこにも書いてない。結構俺も調べたんだけど、
ほうほうほう、
でこのお便りを送ってきたデラさんも、
うん、
そのサイトにはそういうことは書いてないと、いろんなサイトにはね、
うん、
でも自分が見た NHK のニュースの中では確実に火傷の件をアナウンサーが 原稿で読めたっていう記憶があるらしいんですよね。でその時にできてしまったやけどですが、若かったせいか1週間程度できれいに治りました、
うんうん、
その後特に変わったことはありません。まあ偶然が重なっただけ、なんだこれ、今考えれば吉田会長はいつも言うように偶然が重なっただけでしょ、なんだと思います。俺そんな言い方してるっけ。その夢のない
イメージ的に、
はいはい、でも自分としてはゾッとした経験でしたのでお便りしました、
うん、いやゾッとしますよねこれ。ちょっと僕なんか嫌な想像しちゃったんだけど、
はい、
生きてるんじゃない、まだ。
あ、女性が、
だってさ、うん、発見された場所だけなくたって人間は生きられるでしょ。
まあそうですね、
うん、
生かされてるのかもしれないし、
だから僕はそう思いました。だから、
うん、
怖いね。だから多分
か、もしくは、うんうん、死体から切断するじゃん普通バラバラって、
はいはいはい、
その場合は鑑識にかければ分かるよね。
そうかそうかそうか、
生きてるところから、
あの死んだ後に
切断したのか、
切断したか、生きながら切断した
か、ね、で多分こういう言い方してるってことは死体から切断されたって判断されてるんじゃない普通に考えたらね、
うんうんうん、
ただでもその火傷の跡とかが、うん、もしデラさんの言ってることが正しければ、
うん、
その後なぜか隠されてるっていうことは何か深い陰謀的な闇があるのかもしれないよね、
うん、
これちょっと調べます、
うん、これなんか未解決事件ってさ、
ね、うん、
あのいっぱいあって有名な未解決事件ってあるじゃないですか、うん、だけどそうじゃないのでもやっぱ未解決っておしなべて怖いね。
ね、
うん、
あと警視庁のサイトもの絵も怖いしね。
怖いしね、
さっき見た、
うんうん、
これでメールアドレス書いてあるんでちょっと今度お便りするんで、
うん、ね、
ちょっとこれ調べます、
調べてほしいです
ね、はい、
はあ、何なんだろうこれ
ね、
うん、
まあうちの実家から車で行けなかない距離だし、
ね、
そうだと、うんうん、そう前言ってたさ、うん、なんかこっちの方でお父さんが地下掘った話って、はいはい、なんかそれ、うん、今度話すって言ったけど、
あ、それ今日嫁に話すって言ってこなかったんで、
あ、そうですか、
次にします、
はい、
はいはい、そうそうそうそうそう、あ、でもねその人のうちに来月なんか遊びに行くのかな、
はい、
みたいなこと言ってたんで、はい、もしかしたらまたそこからなんか、
あ、そうか、
話できるかもしれない。
さらに新情報、うんうん、込みの話を、
うん、
これに関わったらどうする、
怖いよね。
エリア的にはね、まあ、まあまあ、
うんうん、まあまあまあ
まあまあこっちの、うん、広いけどねこの辺はね、
うんうんうん、ねえ、うん、いやですね、うんうん、ロクティライミです、
はい、
いや嫌な気持ちになりました今。
ね、あ、古田敦也さん、
はい、
前送ってきて
た、ね、そうでしたね、
前回送ってきてた、うんうん、で今回は先日のお便りの最後によくさせていただいた地方大学の地下道散策探をお届けします、
はいはい
はい、先日は的いない長文で吉田会長をへきへきさせてしまった様子でしたので今回は端的に記します。俺こんな嫌な言い方してる、
なんでみんなリスナーが、なんか俺こんなリスナーさんが恐縮してるの。
よくないですよ。前回確かにちょっと、あ、これいらないとか、
うん、
これ走るかなって。
うん、
てかさっきもそれ言ったしね。言わなくていいよね。だって普通走るんだよ。他のラジオだって。
はいはい、そうね、そうね。ただそれを
言わないだけで、うん。
言わないだけでね。
僕のは誠実だから言ってる、うん、
はい、わかりました。はい、
はい。地下道界隈では有名な話かもしれませんが、長野県の松本市にある某大学に地下道があります。はあ、松本。
うん、
私は大学生の頃、約10年前くらい、S 先輩と共にこの地下道を訪れました。入り口は図書館の裏手にありました。それは身長170センチ後半の私の胸の高さあたり、1メートル四方程度の鉄扉、鉄壁でした。うん、ちなみに似たような扉が学内にいくつかあったように記憶しています。が、開けることができたのはその一つだけでした。中は薄暗く、天井の高さは場所によってまちまち、かがんで歩かなければならないような部分もあったと記憶しております。また天井には水道管のような管が何本も通ってました。かなり中は広く、間隔としては2、30メートルほど歩いてもまだ終わりは見えません。途中、軽音部の部室の下と思われるところを通り、まだ学校の下にいることが確認できました。エレキギターの音とか聞こえてたんですかね、うんうんうん。全体的に古い作りであったにもかかわらず、部分的に新しいコンクリートで通路のいくつかが埋め立てられている部分があり、 気味が悪かったです。あ、じゃあもう本当に昔の手彫りの隧道みたいな感じではなくて、う
ん
う
ん、ちゃんと整備
戦後とかにも整備されてるみたいな感じなんでね、うんうん、先輩2人大体 3,40 分程度中を散策しましたが、終わりがあるようにも見えず、目印のようなところもないので戻れなくなってしまう心配があり、行き止まりに着く前に退散したので全体像を把握することはできませんでした。散策中にドーンドーンという音が地下道全体に響いていたのもなんだか不気味でした。取り留めのない話で恐縮です。参考までに、他の人のこの地下道散策に関するブログを2つほど添付しておきます。まあ、確かにあるんですよ。
それ実物があるんだ。
ありますし、うん、写真とかもネットに出てるんで、
うん
うん、確かに変な場所ですよね。
お
で古いホームページとかしかないんで、うん、でもやっぱり、うん、日本軍の
そういう関係なのかな。
ですね。まあ、松本だってでね、まあ、うん、あの松代大本営とかも近いですし、でもやっぱり旧日本陸軍の駐屯地だったみたいですね、
うんうん、
で実際潜入してる人は結構いるみたいですね、この学生さんでは。
今もあんのかな、これ。
埋め立ててはないんじゃないのかな、わざわざ。
こうなっていっぱいあるんですか、他にも。
やっぱり大学は多いですね、地下道会談というか伝説は。
うん、
だって今まで俺が聞いた中でも東京芸大、学芸大学、はいはい、明治学院、
うん、
でここでしょ、
うん、ですよね。
であともう一つ金沢の方にもあるって、それ大学名教えてくれなかったけど、
へ、うん、まあ、まだいっぱいあるのかもね、それこそね、
うん
うん、これも調べてください。
まあはい、まあはい
はい、
松本はよく行くんで、
うん、
はい、
面白かったです。ヨンティライミです。
ヨンティライミです。
はい、
はい、お便りは、あとね、
うん、
変なお便りが来てるんだ、これ。だからなんかね、これはラジオの方に投稿されたんじゃないんですけど、
うん、怖いな、なんか。
いやでもあのメールフォームはメールフォームなんですけどね、うん、東北社会への連絡のメールフォーム、
うんうんうんうん、
でまあちょっと名前読まないとか、
はい、
とね、怪奇現象が起こるスポットを、あ、これはねちゃんと読んだ方がいいな、
うん、
まあメッセージですね、
はい、
怪奇現象が起きるスポットを発見したんですけど、怪奇現象は明晰夢です。あるスレッドに書き込みをすると明晰夢を見るんですけど、朝原将校はうんこで壁に落書きをしてたとか、朝原将校は統合失調症だったとか、スレッドに書き込みをすると明晰夢を見ます。私の場合 100% 見ます。自宅のパソコンから書き込みをしないといけないみたいです。取材のために書き込みして明晰夢を見てみませんか、っていう。
素敵。
これは2ちゃんの、うん、こんな朝原将校は嫌だっていうスレッド、う
ん、そんなのある。
でも第128サティアンって書いてますよ。つまり128スレッドってことですよね、うん、
へえ、
うん、
でそこにそのね、その妄想を書くと、
うん、
夢として見れるってこと。
さあ俺に答えを求められてください。明晰夢を見ますって書いてある。何の夢かは分からない。
明晰夢ってどういうこと。
は自分が夢を見ているって自覚できてる夢ですね、うん、ああ俺夢見てんだって。
あ、はいはい、
まあ、それを
たまにあるよねそれ。
うん、でも結構それをやるために鍛えてる人多いですよ、
うん、あ、そうなんですか、うん、へ
ー、まあ、スピリチュアル界隈でも多いし、うん、心理系の人とかで、
うん、
訓練して見るようにして、うん、であとはエロ目的とかね、明晰夢の夢の中でできたらマトリックスみたいな感じじゃん、うんうん、自分で、
あ、なるほどなるほど、
あのキアヌ・リーブスみたいにもう思い通りの世界をできるわけだから、その中では、
うん、あ、へえ、え、結構夢ってさ、
うん、
見たい夢見ようと思ったら見れません。
あ、それはあなたがサイコパスだからでしょうね。
いやいや、あ、
それで苦労してる人多いですよ。明晰夢見たいけどなかなか、うん、割とだから、うん、スピリチュアル修行の一つとして割とスタンダードなものではありますね。
あ、じゃあまあこれもそういうのを見れる
で、そうってことですね、うん、こんな朝から証拠は嫌だっていう。 今5チャンネルですね。はいはい、2チャンネルか今5チャンネルだとスレッドに書き込むと。
うんうんうん、ちょっと今スレッド調べてみます、
ね。はい。その夢を見るってことかな。この人もなんかすごい謎めいた文章を書いてるんで、わからないですけど、あと、最初の一言の怪奇現象が起きるスポットを発見したんですけどって、これど
う？あるわ。
うん、あるでしょ？うん、だから、怪奇現象は明晰夢です。
うん。うん、じゃあこのスレッドの中に、
はい。
いくつかその人の、
まあそうですね。
明晰夢を見るための。
朝原翔子はうんこで壁に落書きをしてた。うん、とか朝原翔子は統合失調症だったとか、うん、書き込みをしたのはこの人の
松尾さんの新しい声優が朝原って、うん、こういう明晰夢みたいな
ってことですかね、うん、まあみんなただ大喜利に乗ってるだけですけどね、
うん、あ朝原あった朝原翔子は統合失調症だった
あじゃあこの人
この人ですよね、
うん、まあとはいえもうこの人だって思うだけですけど
ちょっともうちょっと詳しく聞きたい
です、ね、このラジオ聞いてるかどうか分かんないんでね、まあ、一応その個人宛てのメールじゃないんで読みましたけど、はい、
ありがとうございます、
はい、これは何ティライミ
15ティライミです
すげえ
どうせ聞いてないことをあれして、
はい
うん、
でもこの人だったらこれも明晰夢なんですもし聞いてたとしても自分のお便りを読まれて15ティライミもらったっていうのも
怖っそんなとこですか
そんなとこですかねこう全部俺が書いてると、
うん、
このお便りも含めてっていう悪夢でもそれも
明晰夢
かもしれないですよね、うん、
もしかしたらだからその人の夢の中の、
う
んうんこうあれで僕たちが動かされてる可能性もあるってこと
ですね。それ僕の担当編集者の人のってこと、うん、どっち
全部がその人の手の中でこう動いてるのかもしれないよね、
はいうん、担当編集者の人が俺の全部このラジオは俺が自作自演してたっていう、うん、じゃあ逆にその人がこのラジオを作ってるってことか
そうそうそうそうそういうこと
じゃあそいつが気狂ってそいつっていいそいつって別に言い方しちゃったけどその人が気が狂ってるってことですよね、
うん、
つまりうちらは気が狂ってないってこと、ね、安心安心
まあ、 うん、でもよかったです、
うん、はい
ね
じゃあここからはあれですかね、はい、もう、
うん、
ラジオの、
うん、アフタートーク
電源を切ってもらっていいんで、うん、勝手にアフタートーク
別にないんだけど、
まあ、アフタートークジャンクション、うん、
はい
アフター
さっき聞いてます歌丸さんとか
聞いてないですねあんまり
僕もねそうなんですようん、テレフォン人生相談は毎日聞いてるのね
はいはい、
うん、あれは本当はもう欠かさず聞いてるんですよ、
はい、
だけどそのちょっと TBS ラジオ系はねあんまし聞かなく、うん、ちょっとパチンコに行く回数が少なくなったのもあるんだけど、なる
ほどねラジオ聞く時間が、
うん、あんましなくなってさ、
うん、デイキャッチも終わったし
デイキャッチも終わったしあの一回も聞いてないです僕新しい
やつアクセス
アクセスじゃないでしょなんか名前あるでしょ。わかんないけど。
アクセスだって名前じゃん。何？アクセス別にラジオの番組として。
いや違う違う。アクセスは前やってたでしょ。
ああそうですか。うん、ああ、うん、昔の番組か。そうそうそうそうああはいはい。
だなんかね工藤勘さんとか出てるんでしょ。
はい。
うん、だけど、うん、聞いてないですもんね。
はい、
うん。うん。
なんかだからこの前あれですよ。新宿三井ビルディング第45回会社対抗のど自慢大会、
はいはいはい。ツイッターで書かれてました
よね。はいはい行ってきたんですけど。
うん。うん
行くのは初めてなんですよ、
はい、
だから存在は昔から知ってたんですよ、
うんうん、
結構前から、うん、それもなんかアフターシックスジャンクションでやってたみたいで行ったまさにこの第45回が
へえそれは何そ
のパクられたわと思って
歌丸が言って
存在は俺は前から知ってたんですよ、うんうん、歌丸さんが言ったんじゃなくて、
ね、
歌丸さんって今離婚とかで大変でしょ
みたいですねなんかねフライデーかなんかに乗るみたいですけどね、うんうん、どれでね家族のことそんな話さないと思った
ああ、うん、それは、あれですか、
そういう方針なのかなって思って聞いてたんですけど、
はい、
だけど、それにしてもあまり喋んないなっていうのはね、うん、思っていたんですけどね、まあ、どうでもいいんですけど。
やめてください、僕、出るかもしれないんだから。
そう、だから、
これは本当に、ちょっと小、言っちゃダメか。
うん、何
いやいや、ちょっとアクセス、
うん、
それこそアクセスして、
はいはい
くれてる人もいたりするんで、うん、
えすごいじゃん。
すごくないでしょ、うん、別に ただ知り合いのコネでってだけじゃん。今後悔したわ、離婚の話しちゃった。これ絶対無理になったじゃんこれで。じゃあもういいや、パクんじゃねえよ俺のネタをよ。新宿三井ビルディング会社対抗のど自慢大会、うんうん、
それは何、そのライターの人とかが、
そうそうそう、
なんかしあれしたの、
僕も聞いてないんですけど、うん、あのその人は本当にマニアで、
はいはいはい、
ずっと行ってる人で、
へえ
ー、だけどだから大変だよね俺、そういうマニアのゲストのライターとかさ、うん、あの作家さんとかのネタも俺が超えなきゃいけないわけじゃん。言ってみようかね。だから歌丸さん一人対俺一人じゃないじゃん、
うんう
ん、プロデューサーもディレクターもゲスト、うん、
ブレーンたちが何人もいるわけ、ね、
だし毎日ゲスト日帰りで来るわけでしょ。
そうですね、う
ん、そのネタも全部俺は超えなきゃいけないわけ、うん、一人で。
電線の詳しい人とかね。
あ、それはあの菅さんディスった人、
うん、ディスってないです。だから今あのそういうのとか、はい、いろんな人が出てくるわけだもん ね、うんうん、
大変だ。
それを全部あれしなきゃいけないと。
そう、
うんそうですね、
はい、まあでも良かったですよ。
あ、その歌合戦、
うん、歌合戦はね、うん、歌合戦のど自慢大会、
のど自慢大会、うん、それなりにその三井に入ってる会社が、
そうそうそう、
全部 歌合戦をするの、
うん、
うん、
歌合戦にはのど自慢大会
だ、のど自慢をするんだ、
う
ん、
そうそう。
でじゃあプルームテックとかもするのかな。プルームテックショップが
多分、ああで
三井にあると思う。
そうなんだ。でも
あれ新宿ビルディングかな、
うんうん、でももう87社出てます。はあはあ、87社でも被ってるところもあるから、あの、マクロミルとかは被ってるんで、
うん、
マクロミルってのは精密コマ
作ってる、
はいはいはい、うん。マクロミルはもうこののど自慢大会にかなりすごい力を入れてる会社。
あ、そうなんだ。
で、
はい、でもそれっぽいよな。なんかその力入れそうだよ
ね。なん
ですね、
嫌な
言い方するんですか。ね、なんとなくさ、うんうん。
そうなんですよ。で、まあ本当に、どこだったっけ、カルビーかな、うん、カルビーとかはこののど自慢大会に出るためにテナントをここに移したらしいですから、
うん、そうなんだ、
うん、頭おかしいです、
ね、ちょっと働けないなそういうところは。
まあ別に全員出なきゃいけないわけじゃないん
で、うちもあの
逆にもう出たい人が多分社内予選を勝ち残った人でしょ、
まあ、そうなんだろうね、うん、あのやっぱり会社でそういうの好きな人がねいますからね、うんうん、あの僕保険会社にいた時もね、
うん、
あの商工会議所のビルに入ってたの、
うん、
で商工会議所のそのビル対抗のボーリング大会って毎年やっててさ、
うんうん、
でなんかやっぱそれに温度取ってねこうボーリングの訓練する人とかね、
うんうん、
いましたけどね苦手でしたね。
別にあなたが苦手だろうって言うんじゃないですか。でもまあ、祭りの面白さはすごいありましたね、
うん、ああなんか
これが本当にケとハレですよね、
うん、ああなるほどね
サラリーマンの人たちが、
うんうんうん、社畜的な感じで
社畜っていうかではその日常と、
うん、
非日常の
そうです、ね、
本当にハレの舞台っていうものが、
うんうん、
結構でもほら伝統的なお祭りを取材しに行っても、うんうん、あんまりハレ感がねちょっとなかったりとかはねしたりしますから、うん、それはなんかもうほぼ歴史的な伝統行事みたいな、ルーチンというかもう高尚なものみたいになったりする部分もあったりするわけだから、これはもう本当ビビッドな、
うんうん、
まさにこれが昔の祭りの晴れ的な感じなんだろうなっていう、うん、
そうね、そうね、本当そうですね、なんか豪華な感じするもんね、
うん、
いいっすね、なんか。
ダイヤモンドユカイさんもあの、うん、4曲ぐらい歌ってくれてね。
え、何を歌うの？
カバーも多いじゃん、
うんう
ん、だからろくでなしとか歌ってました、
ね、へ
あれと思ってろくでなし歌ってあと、うん、雨上がりの
夜
空にじゃない、あれだ、うん、あの
スローバラード、
セブンイレブンの
曲、ああ、あのあれだ、あの分かった、
あのクイーンと、
うんうんうん、今もう見てるでしょ。
そうそう。歌って、あれ、はいはいはい、カバーばっかだなと思ったら、まあ、じゃあ、オリジナルの。題名忘れましたけど、まあ、有名な曲ね、
うん、
2曲。
うん、
あと、トイ・ストーリーの歌ね。
そうなんだ。
だったら歌ってるじゃん。日本語
版。あ、そうなんですか。
うん、俺がついてるぜってやつね。
あ、それはあの人なんだ。知らなかった。はいはい、いいっすね。
でも、ダイヤモンド・ユカイさんといえば、ほら、前、ミリオン出版の雑誌で、
うん、
ダイヤモンド・ユカイのその野外コンサートに、うん、ダイヤモンド愉快のドッペルゲンガーが出たっていう記事が
ありましたね、うんうんうん、
あれを思い出してどっかいないかなと探したんですけど、うん、ダイヤモンド愉快のドッペルゲンガーを、はい、
うん、 いなかったですか。
いなかったですね。あの記事は最後に、あの、とはいえ、うん、そこに参加していたお客さんにとっては、随分と不愉快な現象だっただろうっていう記事が。
あったあった。愉快がカタカナですよね。
そうそう。
そうね、うん。まあ、なんか夏を楽しんでますね、そんなね。
まあ、祭りはちょこちょこ近所の祭り行ってますね。うん、あの、新宿二丁目のレインボー祭りとか。
はい、あ、
まあ、本当にちょっと言っただけですけど、うん、ちょっとパッと書いただけですけど。うんうん、まあ、新宿は確かにね、そういうダイバーシティな感じの、う
ん
う
ん、なんだっけ、ダイバーシティホテルだっけ、
うん、すぐそこにあるんですね。
はいはい、
は多いですね。
うん、
なんだかんだ言っていまだに、
うんうん、そうっすか、うん、いいな、喋ることねえな別に俺。
ジオーが終わったん
ですか。ああ、そう、カメネタジオーがね、
はい、
今週で終わりまして、来週から仮面ライダーゼロワンが始まるんで、
はい、
まあもうほら1年間こう多分僕も 2,3 回話すると思うんですよ、うん、やっぱ見た方がいいよねみんなね。
うん、
まああとジオは本当にね、僕はですよ、ダメでしたね。
うん、
うん。
一応、まあ、あのリスナーさんに言っておきますけど、うんうん、アフタートークはもう本当に何を話してもいいんで、だからあのもう電源を切ってくださいって最初に言ってますからね。
そうで、
ん、
す、うん、そうです。
僕たちが悪いんじゃない
ですよ、うん、あの僕たちの完全にこう。
っていうか、ね、あの、うん、正直、もっとレコーダー切って普通の会話してる時の方がもっと面白いことハキハキ喋ってますからね。
そうですね。はい、いや、でもね、本当ね、はい、あの、仮面ライダージオーはね、
うん、
あの20周年なのね、平成の仮面ライダーの、
はい、
だから今までの20作品が全て出てきて、うん、キャストとかもなるだけね、当時のキャストさん呼んでやってるような話だったんだけど、
うん、
つまらなくなるはずがないじゃない、
はい、
アベンジャーズとかもそうだしさ、
うん、
つまんねえんだよな、
なんででしょうね、
うん、だからまあ、ところどころね、燃える話とかもあったんだけど、うん、まあ、ちょっと僕は1年間全く乗れなかったんで、次回の仮面ライダー。
それ何ティラミですか、ジオは。ジオは何ティラミですか。
あ、本当にテラミとか。うん、僕あの、その前の仮面ライダービルドっていうのはすごい好きで、
はい、
ブルーレイボックスも持ってるぐらい好きなんですけど、
はい、
ジオはね、本当にテラミですね、
うん
うん、まあ。キャストの人とかは頑張っていたと思いますけどね。
歌丸っぽい。
そうそうそう、ことほど最後にね、あの、あまり僕は乗れなかったんですけれども、うんうん、まあ、だから仮面ライダーゼロワンに期待しています。
はい、
はい、
告知は
ないです。
僕もまあ、うん、ないかな。
あれはあのほら、あの
サディスティックサーカスはでもかんあんまり関係ないしね、ラジオのリスナーさん。俺もちょっと出るだけだから。
10月のあれは
?10 月。
あの、ほら。
で、五反田階段はありますけど、うんうんうん、それ9月ですけどね。なんでそうやって、偽の情報流して、妨害しようとしてるんですか。
違う違う違う。
で、それもとっくに迷いなく売り切れてますから。
うん、
当たり前でしょ、そんな。即完売ですよ。あの、キャンセル待ちとか出てるのかな。
今ね、うん、ちょっと、あの、LINE が来たんですけど、
はい、
あの、さっきの写真。
はい。
あれ、うちの嫁が、
はい。
あの近くなんですよ。
あ、はいはいはい、
うん。なんか有名らしいですね。
ああ、うん、はいはい。なんか新情報あります。
うん、だから親に聞いてみる。
あ、お願いします。
言ってくれたんで、
う
ん、
はい、
また何か分かれば、
うん、
はい。え、9月でしたね、その5
段階の、ね。だもいい、いらないで、告知が。だから
、いらないですか。
即完売なんで。
はい、あ、そうなの、
うん、うん。いや、いつもそうじゃないですか。
はい、
で、まあ、キャンセル待ちは出てんのかな。まあ、それ自分で調べてください。
うん、
別に来たくなったら来なくてもいいし。
うん。
はい、
今日は、あ、あの、去年は面白かったです。僕も行きましたけどね。はい。はい、そんなんですか。
うん。そんなんですか。はい、まあ、いっか。なんかあった気がすんないよな。まあ、いっか。なんかいつもキュート思い出すんだよな。
わかるわかる。
うん。
うん。じゃあ、また思い出したらまたね。
はい、
僕が帰る前に。
わかりました。
はい。
はい、じゃあ、そんな感じでまたよろしくお願いします。
はい、お疲れ様。